ラジオ健康プラザ。この時間は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。
6月は運動会シーズン。子どもさんが頑張って走る姿だけではなく、ご両親の参加競技も盛り上がるシーンの一つですよね。でも普段運動しないお父さんお母さんが頑張ってしまって怪我をしてしまうなんてことのないように、先週から今週にかけて安全に運動するためのストレッチについてお話を伺っています。先週に引き続き、日光記念病院リハビリテーションセンター理学療法科理学療法士の大和慎介さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週はストレッチには動的ストレッチ、漢字で書くと動くストレッチと、静的ストレッチ、静かなストレッチという2種類があって、運動前には動的ストレッチで筋肉や関節を動かして温めてから運動することで怪我の防止にもなるというお話でしたよね。
はい、動的ストレッチをすることで神経が興奮したりとか、筋肉を温めたり心拍数が上がることで運動する準備ができるため、怪我を予防することができると言われています。
その動的ストレッチの代表的なものがラジオ体操ということでしたよね。
はい、ラジオ体操は動的ストレッチの一つと言われています。屈伸をしたりとか、体をひねったりとか、腕を回したりと、運動の中にいろんな動きが含まれているので、正しく行うと非常に多くの筋肉に作用すると言われています。
子どもの頃からよく聞くラジオ体操ですけれども、やっぱりあれにはきちんとしっかりと意味があったんだなと改めて感じています。そして今週は運動が終わった後のクールダウンに静的ストレッチ、静かなストレッチということです。静的ストレッチというのは私たちの中でよく知っている柔軟体操ということでしたよね。
はい、そうです。例えば足を伸ばして床に座った状態で体をゆっくりと前に倒していって数十秒間キープします。この間に太ももの裏の筋肉が伸びるのが感じると思うんですけれども、静止した状態で行うので静的ストレッチと言います。
これは運動前に例えばちょっと伸ばそうと思ってするのは効果がないんでしょうか？
最近の研究では運動前に静的ストレッチをすると筋力とかっていうのが低下すると言われています。また体も温まらなくて心拍数も下がってしまうので、怪我の予防には効果がなくて運動前にはあまり適してないと言われています。ただ運動後に静的ストレッチを行うと疲労を軽減することができると言われています。また筋肉を放っておくとだんだん硬くなってしまうので、硬くなってくるとまた怪我につながる恐れもあるので、日々の中で静的ストレッチである柔軟体操を行うのは怪我の予防にもなるので、行うタイミングが大事になってくると思います。
そうですか。この静的、静止して止まった状態で行う、ゆっくり行うストレッチ、場合によってはすごくゆっくりリラックスできるからこそ運動前には効果がない場合もあると。ただだからといって、普段から全くしないのではなくて、普段からこういったことをしておくことによって体も柔らかくなったり、その硬くなるのを防ぐようなこともできるんですね。目的に応じたストレッチの使い分けというのは今回初めて知りました。静的ストレッチはクールダウンとして効果があるということでしたよね。
はい、運動後は筋肉が硬くなって乳酸っていう老廃物がたまるんですけれども、硬くなった筋肉はそれをうまく排泄することができなくなります。静的ストレッチを行うことで硬くなった筋肉をほぐし、それらの排泄を促す作用があるので疲労回復に効果があると言われています。
老廃物を排出できるというのは嬉しいキーワードですが、これで筋肉痛も予防できるんでしょうか？
はい、実は筋肉痛のメカニズムっていうのはまだ分かっていないことが多いので、はっきりとは言えないんですけれども、運動することで筋肉が少し微細な損傷していると言われています。でそれが治る過程で痛みが出ているものなので、静的ストレッチをしても筋肉痛自体を予防することっていうのはできないと今は言われています。
そうですか。筋肉痛っていうのは運動したことで筋肉がわずかながら損傷しているのを治る過程で出る痛み、じゃああれってすごく大事な痛みだったんですね。
そうですね、わずかにこう損傷した筋肉を修復してこうより強くするための反応なので、非常に大事な反応だと思います。
そうですか、筋肉痛があることによってこのより筋肉を強くするためのそういった作用につながってるんですね。と聞くと、なんかこれまで筋肉痛ってすごく嫌なものって思ってたんですが、なんだか体が成長する上ではとっても大事な働きなんだなっていうことを感じました。さて、先週伺った動的ストレッチの注意点は、反動をつけてこう思いっきりやらないとか、あと呼吸を止めてしないというようなことがありましたが、静的ストレッチ、柔軟体操を行う上でも何か注意点というのはあるんでしょうか？
静的ストレッチ、柔軟体操は痛いくらいまでこう目いっぱい伸ばすことで効果があると思っている方もいらっしゃると思うんですけれども、痛いところまで行ってしまうと反射的に筋肉が縮んでしまうとか、急に反動をつけても同様にこう縮んでしまう性質があります。なのでこうゆっくり伸ばすこととか、少しまあ痛気持ちいいぐらいまで伸ばして、それを30秒こう程度伸ばすといいと言われています。その時呼吸を止めないようにすることでリラックス効果もあるので、就寝前に行うと良いとされているのはそういう理由になってます。
やっぱりこう呼吸を止めないことっていうのは動的静的ともに共通しているんですね。そしておっしゃるように、本当にこう痛いとこまでふぐぐぐって思いながら一生懸命伸ばしてましたけれども、そこまでじゃなくて、まあ痛気持ちいいくらい、思い切り痛いんじゃなくて痛気持ちいいくらいまで伸ばして、しかも30秒止めるっていうのが、30秒程度伸ばすっていうのがとっても大事なんですね。今回は2週にわたってストレッチについて教えていただきました。運動の前は筋肉や関節を動かす動的ストレッチで体を温めて、運動後は柔軟などの静的ストレッチで筋肉を伸ばして老廃物を排出したり、リラックスという目的ごとのストレッチをするといいというお話でした。そろそろ運動を始めようかなとか、子どもの運動会では頑張るぞと思っている皆さん、運動前と運動後の目的に応じたストレッチで怪我を防いで安全に運動を楽しんでいただければと思います。今回は日光記念病院リハビリテーションセンター理学療法科理学療法士の大和慎介さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは広報広告室、萩生田さんと一緒にお話ししていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
2週にわたってストレッチの話題でした。
先ほどの追加のお話で、大和さんから運動会でお父さんが一生懸命走った後、ストレッチをしてしっかり筋肉を伸ばした後、さらにお家でゆっくりお風呂に入るとより効果が高まるという話でしたので、ぜひ試してみていただきたいなと思います。
運動の直後のストレッチが大事とお話しされてましたよね。ただですね、野球やサッカーといった激しい運動の後はこれと違う場合もありますので、それぞれの状況に応じたストレッチが大切とお話しされてました。またですね、絶対に怪我をしないというものではありませんので、十分気をつけながら運動会楽しんでいただければと思います。ここで日光記念病院からのお知らせお願いします。
よろしくお願いします。はじめに、いよいよ来週のオープンとなりましたがんソロンサロンデホットオープンのお知らせです。がん相談支援センターでは、がんサロンサロンデホットを月1回開催のサロンとして新たに立ち上げます。先月も開催された在宅緩和ケア支援広場アットホームは年4回開催しておりましたが、サロンデホットはもっと気軽に患者さん同士のコミュニケーションをより深めていただける場所として、今後第3水曜日午後1時30分から3時30分まで月1回開催します。6月は来週15日水曜日、場所は1階地域医療研修センターです。当日はがん相談支援センターのスタッフがコーヒーやお茶、お菓子をご用意してお待ちしています。患者さん同士の語らい、専門職への相談など自由にゆったりお過ごしいただけるよう心を込めて準備をさせていただきます。対象は患者さんご本人だけではなく、ご家族、ご友人などがんに関わっている方、どなたでも構いません。お気軽にお立ち寄りください。お申し込みは不要ですが、不明な点などございましたら、お問い合わせ、がん相談支援センター0143-22-2225、平日9時から午後5時まで承っております。 続いてこちらも来週行われます健康プラザ、病気予防や健康維持を目指して学びを深める健康プラザのご案内です。6月のテーマはシリーズがんに迫るです。今回は大腸がんをご専門にされている外科主任科長で副院長の益子博之先生が大腸がんを学ぼうと題して講座を行います。もう一つの講座は鈴木リリカ管理栄養士が野菜の上手な取り入れ方、毎日快調の秘訣と題してお話をします。皆さんと体を動かす人気のお手軽ストレッチ体操も行いますので、お誘い合わせの上お気軽にご参加ください。日時は6月16日木曜日午後1時30分から午後3時まで、定員は40名程度で、講座の前には毎回体重、体脂肪、血圧、保健師による相談指導も行っております。皆様の健康管理にもお役立てください。お申し込み、お問い合わせは地域医療連携センター 0143-25-2555 です。
広報広告室羽生田さんに伝えていただきました。さてこのコーナーではラジオの前の皆様からの医療や健康に関する疑問や質問を受け付けています。ラジオ健康プラザ宛てと書いていただき、メールアドレス842@fmview.jp、 もしくはファックス 0143-84-1663 まで送ってください。皆様からのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなど、どしどしお寄せください。ラジオ健康プラザ、この番組は医療人として、組織として、社会に貢献することを使命とする日光記念病院の提供でお送りしました。